舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私永野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の待ち人をご紹介します。舞鶴市教育委員会より森信健二さん、大西翔子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人からギガスクール構想による教育改革についてをテーマにお話をお伺いしたいと思います。まずもういきなりわかんないですね、ギガスクールってなんだろうって思われたリスナーさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、大西さんどういうことなんでしょうか。
はい、ギガスクール構想のギガというのはグローバル&イノベーションゲートウェイフォーオールという略で、訳しますとグローバルで革新的な入り口をすべての子どもたちにという意味です。この構想の内容と目的は小学生中学生に1人1台のタブレットを配布し学校の Wi-Fi 環境を整備することで多様な子どもたちにそれぞれ最適な創造性を育むための教育を実現するというものです。舞鶴市においても、このギガスクール構想を実現するためにですね、昨年から、学校の Wi-Fi 整備、そして今年度には、学校から子どもたちへタブレットの配布を実施しているところです。
はい、ありがとうございます。まずこのギガというのは頭文字なんですね。グローバル&イノベーションゲートウェイフォーオールの、頭文字でギガと。で、どういう意味かと言いますと、グローバルで革新的な入り口をすべての子どもたちに、
はい、
そういう意味だったんですね。
はい、
すごい。そしてこの構想の内容と目的なんですけども、その小学生中学生に1人1台タブレットを配布されている、これが今年度からもう実施されているということなんですけれども、うちの娘息子も小学生小学校通ってるんですけど言ってました、タブレット来たって。
あ、よかったです。
これそしたら舞鶴市内すべての小中学校に1人1台も当たってるということなんですね。
はい、そうです。
すごい。これ台数としてはどれくらいなんですか。
実際にはですね、小学生それから中学生合わせて約子どもたち6300台分、はい、それから、先生700台合わせて合計で7000台程度整備を行っております。
すごい数ですね。そっか、先生にも1人1台当たってるんですか。
そうです。
なるほど、はい、
子どもと同じタブレットを使って、先生も子どもと同じように教室で授業を行うということになります。
いやー、すごいですね。こういう授業がもう始まっているということなんですけれども、今日そのタブレットをお持ちいただいてますけれども、ちょっと見せてもらっていいです。これがね、1人1台当たっているということで、本当に大人が使うような iPad ですよね。
そうですね、はい、iPad に、それから付属のキーボードがケースと一体となってついているようなものになります。
はい、なのでこうどういうんですかね、こうタッチもできるけれどもキーボードもついているので、
はい、
はい、
あとそれに加えて手書きのアプリというのも一部ございますので、タッチペンも1人1本配送させていただいております。
すごい、ペンもついてるんですか。
はい、
へー、そしたらそれで書いて調べたりとかにも使えるということなんですね。
はい、はい、
このタブレットなんですけど、具体的にどういうふうに使われてるんでしょうか。
そうですね、まずですね、子どもたちが授業にどう使うかということなんですけれども、その前にですね、まず何のためにこのタブレットを導入をしたのかという、そもそものところなんですけれども、そこを少し初めにご説明した方がいいかなと思うんですけれども、少しちょっと硬い話になるかも分かりませんが、平成29年にですね、学習指導要領というのが改定をされています。でそこで、主体的対話的で深い学びの実現っていうことと、そして情報活用能力育成、この2点がですね、大きく示されているのです。でこの2つのポイントを まあ、具体化していくと言いますか、実現していくために、まあ、今回のギガスクール構想というもとの、もとでですね、子どもたちにまあタブレットを配備をして授業を変えていこうということが、まあ一つの大きな狙いになっています。
そうなんですね。主体的、対話的で深い学びの実現、そして情報活用能力の育成という2点が大きなポイントとして示されているということで、今回このタブレット導入につながっているということなんですね。そうですよね。私たち大人も今、例えばこう分からない言葉とかがあったときに、辞書を引くよりかはネットで調べることがもう増えたなというふうに感じますので、それやっぱり子どもたちもどんどんそうなっていくということなんですね。
そうですね、うん、今までは、まあ、先生に教えてもらったことをこう忠実に覚えるとかですね、うん、まあ、テストとかでそれをまあ再現するとかっていう、まあ、そういうこう、まあ、学びというのが強かったように思うんですけれども、まあ、これからはこういう情報活用能力っていうものをこう生かしてですね、子ども自らがこう主体的に学び取っていくっていう、そういう姿勢をまあ身につけていくっていうことがすごく求められているのかなと思っています。
そう、もう受け身じゃなくって子どもたちが主体的に学ぶということなんですね。
はい、
これから大人になっていくにつれても必要な力ですよね。
そうですね、
うん、それがこの舞鶴市、まあ、全国ですか。
もう全国で、はい、進められています。
そういう風な、はい、風潮に変わってきているということですね。じゃあこの舞鶴市としては、そしたらね、こういったことがもうすでに始まっているということなんで、この一曲挟みまして詳しいお話をお伺いしたいなというふうに思います。ではここでね、曲をお届けしたいんですが、まずは大西さんのリクエストお聞きしましょうかね。
はい、斉藤和義さんで歩いて帰ろう。こちらの、選曲理由としましては、はい、ポンキッキ世代でしたので。
あ、私もです、
はい、小学校の時によく聴いていた曲ということでリクエストさせていただきました。
お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットさえまるラジオで、パソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただくことができます。私、長野由香がお届けしております七子チャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市教育委員会の森信さん、大西さんをお迎えしておりまして、先ほどのお話で舞鶴市においてもギガスクール構想を実現するために昨年度から学校の Wi-Fi 整備、そして今年度からは、学校でね、小中学校で子どもたちに1人1台タブレットの配布を実施していますよというようなお話をお伺いしたんですけれども、森信さん、具体的にね、はい、この ICT を活用することによって今後の授業ってどんな風に変わっていくんでしょうか。
はい、舞鶴市としましてはですね、マイラーニングというものをまず作成をして、うん、小中学校の先生方に、まあ、主体的、対話的で深い学びの授業を、まあ、実現していくための参考資料としてですね、渡しをしております。で、各校で、様々に、まあ、工夫なり、実践をしていただいているんですけれども、
はい、
さらにそこに ICT 活用のベストミックスというものを付け加えまして、マイラーニングと ICT 活用のベストミックスをテーマに、まあ、ICT を効果的に活用した学習が可能になるように取り組んでおります。まあ、ただしですね、大事なのは ICT を使うことが目的になるのではなくですね、
はい、
子どもたちの学びがより良いものになるための手立て、まあ、いわば文房具の一つという感覚で活用していけるように、まあ、そのことを大切にしていきたいというふうに考えています。
なるほど。
で、ここで少し具体的に、まあ、どんな授業が可能になっていくのかということなんですけども、うん、
はい、
まず一つですね、昨年度もすでに舞鶴の小学校で実践をしていただいてるんですけども、まあ、プログラミング教育というのを聞かれた方も多いのではないかなと思うんですけれども、
はい、
6年生の理科の、まあ、 大体3学期に行う授業で、私たちの生活と電気という、そういう教材があるんですが、これまでですと、電気を勉強してきた中で、あ、電気って自分たちでも作ることができるのかなといったことで、手回し発電機でこう電気を発電したりとか、または作り出した電気をその貯めることはできるのかなということで、コンデンサーを使ってですね、電気を貯めた、そして使ってみるとか、そういう流れで学習が進んで、そして最後に自分たちの生活の周りで電気の使い方が工夫されているようなことはないかなといったことで、例えば駅のエスカレーターが通過するときにブーンと動いたりとかですね、 あと、どっかこう廊下歩いてたら急に電気がつくとかですね、人が行くとつくとか、お家でも、トイレの蓋がポッカーンと開いたりとかですね、いろんなその、節電とか、便利な使い方があると思うんですけれども、今まではそれをこう見つけて終わったっていうのがこれまでの学習だったんですけれども、昨年度そのプログラミング教育というのが入ってきてですね、じゃあそれを自分たちでこう制御できないかなっていう、そういう学びに今変わってきています。で、プログラミング教材を使ってですね、例えば、暗くなったらライトがついて、そして人が いなくなったら消えるとかですね、そういうプログラムを、コンピューター上で、プログラムをして、作ってみようとかですね、そういう今まではそういうのがあるなっていうのは知っていたんですけれども、なんでそういうふうに動くのかなとかいう、そういう制御の部分まではいかなかったんですけれども、そういうことが可能になっていくということで、昨年度は今の中1の子どもたちはですね、全ての学校でそういう学習をしております、あとですね、最近教育委員会の指導係の指導主事がですね、ある中学校を訪問させていただいたんですけども、そこで見て帰ってきた指導主事が言っていたんですけども、もう中学校ではもうすごく進んでいましたということで、もう一人一人タブレットで自分の考えをですね、メモのようにこうバッとこう打ち込んで、それを、提出する、それをもう教師のこう提出箱という、そういうタブレットの中にそういう機能があるんですけども、そこを入れて一瞬にして、みんなの考え方が 大型テレビにこう映っていくとかですね、そういう大変こう、使い方もいろいろ工夫をされているようです、そのような、紹介した例はほんの一部ではあるんですけれども、あと他にですね考えられることは、一人一人の学習状況に応じて、ドリルを配信したりとかですね、それから、学校の壁を越えた学習ということで、例えばお隣の学校と、つないでみるとかですね、隣の市と、オンラインでつないで何か共同で学習をしたりとか、あるいは可能性としては海外のですね、学校とつないで共同で学習することも可能にはなってくるかなというふうには思います、それで、この紹介させていただいた例はほんの一部ですし、先生方のですね研究とか今後ますますの工夫とかによってですね、もっとより良い使い方が広がっていく可能性は当然ありますし、もうすでに実践が進んでいる教室もあるのではないかなというふうには考えています。で、教育委員会といたしましても、先生方の研修とか、あるいは先生方への情報提供などを通して、支援をしていきたいなと考えています。で、これから教室での学習風景もですね、今言いましたように徐々に変わっていくのかなと思っています。今新型コロナウイルスの影響で、授業参加も制限されている状況ではあるんですけれども、また制限の緩和とかですね、解除が されて、まあ、授業参観が再開をされましたらですね、あの保護者の皆様には、まあ、時間が許す範囲でですね見に行っていただいて、あこんな風に変わってるのかなというふうにこう、見ていただくとありがたいなと思います。あの一気には変わらないとは思うんですけれども、あこんなとこが変わってきたなということで、また学校の様子も見ていただけたらありがたいと思います。
はい、ありがとうございます。今ほんの一部とおっしゃいましたけども、これだけでも十分すごいですよね。びっくり、もう完全に凌駕されてます私これなかなか、そしたら指導する先生の方も大変そうですね。
そうですね、あの、うん、そこはあの教育委員会としてもあのしっかりとサポートはしていきたいなと思っております。
もしかしたら子どもたちの方が先にいろいろと覚えて ね、こんな使い方できるでとか発見しちゃうかもしれないですね、はい。
まあ、教師もですね、子どもたちとともに、うん、はい、いろいろこう工夫していくことも大事なのかなと思います、
はい。ということで、この舞鶴でも学習方法がかなり進化しているなというふうに今のお話を聞いて思いました。それでは一旦お知らせを挟みます。ななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市教育委員会より森信さんと大西さんをお迎えして、ギガスクール構想による教育改革についてというテーマでお話を伺っております。先ほどの森信さんのお話聞いてると、すごいなと、今の子どもたちすごいなというふうに思いましたけれども、どうでしょう、今後の課題とかもありますでしょうか。
まず環境整備面でですね、うん、あのギガスクール構想がスタートした年になりますので、これから運用を進めていく中で必要なものがどんどん出てくるかと思っております、はい。またタブレットに入っているアプリや教材というのも同じで、必要なものが出てくれば導入する必要があると思っております、現在、国の実証研究事業として全国の一部の学校でデジタル教科書やAI ドリルなどの試験運用が進められております。その方向性についても国の方でも検討されているところです。
はい、今デジタル教科書 AI ドリルという言葉が出てきましたけど、あの今、まあ、私たちの世代もそうですけど、教科書ってこう本みたいな、ね、あるじゃないですか、国語算数理科社会って、あれがタブレットになっていくっていうことですか今後。
はい、そうです。実際に紙の教科書がデジタルに置き換わって、読み上げ機能であったりとか、算数の教科書であったりとか、計算機能というものが付加されて出てくることになると思います。
すごすぎる。まあ、一気には、ね、変わらないと思いますので、きっと今ちょうど過渡期ということ で、
ね、
今後徐々にどんどんこの電子化するということなんですね、はい。ドリルっていうことは、今このプリントにこうテストとかもね書くじゃないですか、あれがタブレットになっていくんですか。
はい、そうです。
すごいですね。他にはどんな今後課題とかありますか。
はい、今後、まあ、先ほど申しましたように授業での活用がこう進んでいく中で、うん、まあ、様々な課題が出てくるかなとは思ってるんですけれども、まあ、特にですね、今取り組みとして、まあ、2点ほどちょっとお伝えしたいなと思います、はい。で1点目はですね、教員の ICT 活用の指導力の、まあ、向上かなと思っております。 ICT 機器の、まあ、操作スキルっていうのはもちろんなんですけれども、やはり大事なのは授業のどの場面で、まあ、どう活用するのが効果的で子どもたちの学びの可能性を広げていけるのかなといった視点で、まあ、研修を行っていくことです。今年度につきましては、市内の小中学校 教員を対象にですね、はい、先進的な研究者とか実践家を、まあ招聘しまして、まあ、研修会を5回の計画をしています。また、小学校1校、うん、中学校1校にですね、マイギガスクールモデル校という、先導的な取り組みを行っていただいてですね、まあ、その成果を、まあ、発信していただくことも予定をしています。次にですね、2点目の課題なんですけども、はい、まあ、情報モラルと言われるものです。 ご家庭においてお子様にスマホを持たせておられる保護者の方などは、実感されているんではないかなと思うんですけれども、やっぱり ICT 機器には、もちろん便利な面もあるんですけれども、気をつけなければいけない面もやっぱり確かにあります。で、使い方によっては、自分だけではなく周りの人も傷つけてしまう道具になってしまうという、そういう危険性があることを学年に応じて定期的に指導していきたいと考えております。合わせてですね、保護者向けの資料も作成をし、家庭と学校が一体になって、より良い学びに、ICT 機器がつながっていくような、そういう使い方が子どもたちに身につくよう取り組んでいきたいと考えております。
はい、ありがとうございます。今ね、森信さんから2点挙げていただきましたけれども、今後の課題としてやっぱこの、先生の活用指導力の向上ということで、私もね、機械音痴なんで、もし先生だったらちょっと分かんないこといっぱいあるなっていうふうに今想像したんですけれども、やっぱりそういうどんな先生でもね、ある程度使いこなしていただけるようにということで、研修なども行われるということなんですね。
はい、
はい、そしてやっぱりこの情報モラルっていうのもね、心配なところではありますよね。
そうですね、やはりその光と影っていう言い方がよくされますけれども、やはりその光の部分だけではなくて、やはりその危険性をはらんでいるっていうことも、十分に認識した上での、効果的な使い方というのが大事かなと思います。
ね、このネットの掲示板になんか悪口書かれたりとか、あとなんか出会い系サイトとか、なんかいろいろね、このネットを通じて怖いとか悲しい思いをする子どもたちも出てくるかもしれないですけれども、学校ではどうなんでしょう、そういうサイトには接続できないように何か制限とかされてるんですか？
そうですね、学校の使用に関しましては、インターネットの有害なサイトはフィルタリングをかけるように設定をしておりますので、もし、お子様たちが学校で何か危険なサイトを検索したりだとか、開けようとしますと、そこは開けないというような設定になっています。
はい、ね、きっとそのネットで調べることにもそのタブレットをお使いになるということだったので、本当に我々が普段使っているパソコンと同じようにいろいろ検索もできてしまうわけですよね、子どもたちが。でもそういった有害なサイトにアクセスしようとすると、ちゃんと制限をかけてくれるようになっていると。
はい、そうです。
ということで、学校で使う分には安全にご使用いただけるということなんですね。
はい、そうです。
はい、でもね、今後もしかしたら我々が想像もつかないようなやり方で何か危険なことが起こってしまうかもしれませんのでね、そういったところから子どもたちを守りながらも安全に便利に使っていただきまして、先ほどおっしゃってましたけれども、この主体的対話的で深い学びをすること、そして情報活用能力の育成をすること、こういった目的をこのタブレットがきっと担ってくれると思いますのでね、上手に活用していただけたらなというふうに思います。
はい、
ね、保護者の方もね、ご理解をいただきまして、これ先生にもう丸投げするんじゃなくって、きっと親としても学校と一緒になって、このより良い学びにつながるような使い方が身につくように取り組んでいかれるということなんですね。
そうですね、保護者の方のご協力もぜひお願いしたいというふうに思います。
はい、ということで、舞鶴でもこんな風にね、学習の仕方が変化してきていますので、今日はまずはリスナーの皆さんにね、ギガスクール構想がもう始まっていますよということで、はい、覚えていただけたらなというふうに思います。それでは本日のゲストは舞鶴市教育委員会より森信健二さん、大西翔吾さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。